thoughts。
今日は、死生観と好奇心について。はい、皆さんこんばんは。日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか？夜ですよ、夜。まあ夜といっても、まあ7時半ぐらい。子供は何をしてんのかな。あの、多分勉強、宿題。さっきまでゲームばっかりやってたんで、そろそろ宿題しろよと言って、はーいとか言って、で僕は、じゃあパパはちょっと上でポッドキャスト撮ってくるからって言って、はーいって言ってました。そのはーいっていうのがちょっとティーンエイジャーっぽく聞こえてね、なんか成長したなといわゆるやる気がなくなってきたということで、なんかそのなんかやっぱりもっと小さい時ってなんかこういわゆるバイタリティ、ちょっと生命力みたいなのがまあいつもあるね。でもなんかまあ僕の子供もうすぐ11歳とかだけど、多分これからね、11歳12歳13歳14歳15歳このいわゆる思春期になると、なんかこうそういう小さい子供にあったそのバイタリティ、いわゆる生命力がだんだんこうなんかこう内にこもっていくと言えば一番いいかな。表面的にはこう元気がなくなるっていうか、表面的にはやる気がなくなるように見えて、何かをこう貯めているようなね。今はなんかこう表面的には元気がなく見えるけど、おそらくそのエネルギーを使って成長するのかな。身長が急に伸びたり声が変わったりするじゃないですか。なんかいわゆるこうなんていうか、まあ二次成長っていうのかな、そのまあ、いわゆる子供から大人になるんですよね。体がこう急激に変化して心もこう変わっていって、表面的にはなんかこう元気がないように見えても、なんか成長のスピードはこれまでより速いっていう、ある意味こう土の中でこう育つこういわゆる、ね、根野菜っていうの、その人参とか大根とかごぼうとか、そんな感じですよね。表面的にはなんか何も変わってないように見えるけど、土の中でこうぐんぐん伸びていくっていうね。はい、まあ子どもの声からね、声のトーンからこう元気のなさがその成長を感じさせるというね、なかなかこうまあ悪くないね。親としては勉強しろよ、おーい、パピは上でポッドキャスト撮ってくるから、おーいみたいなね、まあ、そんなに低い声じゃないけどね、まだなんかほーいみたいな感じかな、はい。まあ、とにかく多分僕の子供は下で宿題をしながらテレビ見てんのかな、わかんないな、ちゃんとやってないかもしれない。まあいいんですよ、僕は僕のことをやるだけです。というわけで今日は生と死、死と生、死生観、死と生について考える時ですね。そして、いわゆる好奇心について、はい。まあ死ぬのはしょうがない、これがいわゆる僕の死生観の、まあ、一つの根本的なところですけど、死ぬのは仕方ないですよね。まあ悲しいですけどね、周りの人にとっては。でもやっぱり人間っていうか動物っていうか、全ての生きとし生けるものはいつか死ぬ、それは必ず訪れるもので、抗えない、反抗することはできません。まあ将来ね、どんなテクノロジーが出てなんかこう人間が死ななくなるみたいなことが可能とか、まあ、言ってる人もいますが、今のところはまあ全ての人が一様に、これまでの歴史上の有名な人、大金持ちの人と同じようにね、クレオパトラも、アレクサンダー大王も、カエサルシーザーも、まあ少し前で言えばアインシュタインも、まあ、全てみんな、死んでいくと。でまあ僕がね、クレオパトラやチンギスカンや 何ケネディはちょっと違うか、ケネディはちょっと違うけど、まあケネディでさえもね、もちろんね、ジョン・F・ケネディでさえももう一瞬で、死んでしまう。なんていうかな、その僕だけがこう死なないわけはない、もちろんね。で僕が死んだら僕の人生は終わりです。でまあ皆さん僕より若い人も多いから、皆さんの人生は続いていくんでしょう、僕が死んだ後もね。まあ仕方がないですよね、それは。まあどんな死に方か選べればねいいですけど、選べたとしても選びたいですかね選びたいですか、なんか悪魔か天使か神様かわからないけど、お前の死に方を選んでいいって言われて、なんかどんな死に方がいいかなって言うとね、幸せな死に方というのが存在するのかな。まあ一般的に幸せな死に方というのは年を取ってね、長生きして、ただ苦しまずに家族に見守られながら眠るように亡くなる。で実際そういう感じで亡くなった人も結構いるみたいですよね、周りから見たらね。でもそのいわゆるその本人がどういうふうに感じてるかっていうのは分かんない。特になんか100歳ぐらいになるとね、苦しいみたいな反応も若い人ほどはないんで、例えばなんかすごくなんか風邪をひいたり肺炎になったりして、高い熱高熱が出たとしても、なんか顔にあんまりその苦しさが出てないというか、なんか痛みをどれぐらい感じるかちょっと周りから見たら分かんないような、そういうあの反応、まあ無反応に近い反応がありますよね。だから分からないですよ、まあでももしかしたらもっと早いかもしれない、もっともっと若く死ぬかもしれない、ね、地震が起こるかもしれない、事故かもしれない、病気かもしれない、分かんない、分からないけど、まあ怒ってしまったらもうそれはしょうがないですよね。防げるものもあるかもしれない、ただ防げないものもあるかもしれない、分かんないですか。飛行機に乗るときなんていつも思いますよね、これ死んだら終わりだと。死んだら奥さんと子供はどうなるかなと思うけど、隣にいるからね、一緒に死ぬんでしょうね飛行機の場合はそういうことを考えると、まあじゃあ悲しむ人もいないかみたいな。まあまあ親がいるかな、親がまだいるからね。ただ親がいなくなった後にね、まあ兄弟も僕のお姉さん僕より年上だけど、まあ女だからな、長いっすかな。まあとにかく死について考えるほどことはもうやっぱり意味がない。そのまあ人間のね、そのいわゆる、死とか生きるとかそういうことをひたすら考えてね、そのまあ例えば小説でも映画でもいろいろなストーリーには必ず人間の死や生がありますよね、主人公が生まれてからの物語、そして仲間が死んだりいろいろあって、で主人公自身も死について考え始めるみたいな、まあそういうのはありますよ。そういうふうに死を考える、生を考える、これはまあある意味楽しい。だけどいわゆる本当に現実としての自分自身の死ですよね、それについて考えてもまあしょうがないじゃないですか、意味がない。だからまあ考えない方がいい、ね、で怖いかっていうとまあ分かんないですよね。だから一瞬だったらもう分かんないからね、なんか少しずつ苦しめられながら死ぬのは嫌だけど、一瞬でバンとね、何かのこう大きい事故とかの場合分かんないじゃないですか、もう頭が潰れると、心臓が潰れる、そういう一瞬だったらもう悲しいとかもないですよね。いわゆる虫がまあ虫を殺したことあるでしょ皆さん、蚊ですよね、血を吸う蚊、蚊をこうパチンと叩いたらもうその一瞬で死んでるんですよね。まあそもそも死ぬ前の蚊がどれぐらい意識があるのかっていうのも分かんないですけど、まあ一瞬で死んだらそれは一瞬ですね、まあ殺されてるんですが、どうですか、蚊を殺さない人ですか。蚊を殺さない人が優しいっていうことをどう思いますか。それ優しいっていうことなんですかね。まあまあまあ、とにかく自分の死を現実的に考えても本当にしょうがないんですが、 いわゆる好奇心ですね。ここで出てくるのが今日のもう一つの、テーマですが、好奇心。好奇心はあるんですよね、僕は。死はしょうがないと思いながらも、好奇心があるから、やっぱりね、もっともっと見たいんですよ。世界がどうなるか。もし世界がね、終わるんだったら終わりも見てみたいしね。どう思いますか?この考えは。もし世界が終わるんだったら世界の終わり見たいですか?ね?なんか、例えば自分がね、死んだ後に、まあ、20年ぐらい、まあ、例えば僕が今死んで、まあ、僕が死んで、まあ、例えば、50年後、50年後の世界、僕の子供は60歳、僕は生きてたら95歳、50年後だから、そうですね、今45だから、50年後に95歳、生きてる可能性はゼロじゃないですよね。で、奥さん、僕の奥さんが生きてる可能性もゼロではない。で、子供が60歳。で、もしその時に世界が終わるんであれば、やっぱり見たいな。はい。なんか、すごく悪いこと今言ってるような気がするけど、まあ、これ極論ですからね。はい。僕は世界終わってほしくないし。だけど、もし終わるんだったらやっぱ見てみたいし、終わらないとしても、まあ、なんか、まあ、いろいろあるんでしょ?楽しいことや悲しいこと、ね。まあじゃあ悲しいことはもう考えない、世界の終わりとか考えないにしましょう。じゃあ楽しいことだけにしましょうね。これから未来になんか楽しいことがたくさん出てくるじゃないですか。例えば僕が生まれてからね、僕が生まれた後、僕は1981年生まれだけど、そのもし生まれてこなかったらね、僕はもし生まれてこなかったら、だからファミコンをやることもなかったし、ドラゴンボールを読むこともなかったんですよね。たくさん楽しいことありましたよね。もうほとんどの、その、いわゆる、何 ?J カルチャーみたいなね、その、いわゆる、なんか、コンテンツですよね。漫画やアニメやゲームや、まあ、そういう楽しいこと、そう、全然なかったんですよ。その、まあ、全然ないというか、その、もし生まれてなかったら、全然、その、楽しむことができなかったわけでしょ。そしてその後ね、僕は大学生になって、まあ、バンドやったりとか、旅行したりとか、数々の恋愛をしてですね、そして奥さんと出会い、まあ子供が生まれたり、ポッドキャストを始めてたくさんの人たちとこう出会ったり、皆さんのことですよ。でこれがもし僕が生まれてなかったらなかった、もしくは僕がもし子供の時に死んでいたらなかったということで、なんかやっぱり好奇心ですよね。やっぱりこう経験したい、いろんなものを見たい、知りたい、それがやっぱり僕にとっての生きたいっていうことにつながるような気がするんですよね。人によって多分それは違うと思う。なぜ生きたいですか、ね、いや家族と一緒にいるためとかね、そんな素晴らしいことを言う人もいる。いやそれが人間のこうなんていうかな、宿命だから運命だからとか、そういう人もいるでしょう。私には絶対に成し遂げなければいけないこう目標があるとか、仕事があるとか、まあ子供のため、なんかこうまあ動物ペットのため、なんかいろんな生きがいとかあるでしょ。生きがいとかね、そのあとはなんか音楽やアートをやってるからとか、愛する人たちがたくさんいるからとか、まあいろいろな人によってまあそのまあまあプライオリティがねいろいろあると思うから。はいはいはい、今ね、今ちょっと一回この録音を消したんですね。理由は地震が来ました。結構大きい地震が来て、やばいやばいと言ってね、子供を呼んで、おい大丈夫かって言って、子供をまあ、抱きしめて、ちょっとこう地震を地震の揺れが収まるのを待ってました。結構大きい地震でしたね。はい、というわけで、まあちょっとやっぱり縁起でもないね、こんなトピックは。縁起でもない、縁起でもないという言い方をします。まあだからこの死ぬとかそういうことをやっぱりこんな感じでこう考えない方がいいのかな。はい、ちょっと今少しそのなんていうかな、まあその地震によってね、地震によって、おいおいおい、ストップストップ、その ポッドキャストストップがかかったような気がしました。まあまあまあ、皆さんどうですか。どんなこう死生観を持ってますか。まあこれはね、多分変わると思う。実際冗談じゃなくて、まあ実際ね、やっぱり自分も病気になったりとかね、その怪我したりとか、そして家族とか友達とかその知り合いとか、いろいろなとこでこうやっぱり全ての人間がその、死もしくは死に近い状態になることっていうのはまあありますよね、当然のように。でそういう時にそのいわゆる自分の死生観も変わっていくんでしょうね、はい、でそれ自体にもやっぱり好奇心がある、ね、というわけで、まあたまにはねこういう話をすると、まあ面白いかなと思いますが、まあ、地震がねあって、まあ日本だからね、いつどこでこの大きい地震があるかも分かんないっていう、まあこれがまあいわゆる日本人の死生観にも影響を与えるわけです、ね、だから住んでいる国とかによってなんかいろいろあるでしょ。なんかまあ特に日本だと地震とか津波とかそういうのがあると、やっぱりね考え方も変わるのかなと、影響するのかなと思います。というわけでそろそろ時間です。まとめ。